能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の番組で、壮大な質問が届きまして、人工知能と能楽師、勝ち負け、何が違うのかというところから、ちょっと果てしない壮大なスケールのお話がちょっと始まっているところなんですけれど、前回のなんか終わりの方だけ簡単にまとめますと、能楽師とか舞台上いろんな演者の方には摩擦というものが生じる、その日が能楽師の方が持っている個性や背景も違えば、その日の体調や気候によってどうなるかわからないという中での摩擦というお話だったと思うんですけれど、今人工知能ってすごい、進化とか進んでおりまして、なんかそういったことですら、そのちょっとした気分的なこととか体調とか気候とか個性すらもプログラミングして打ち込んでしまって、摩擦的なものもなんか再現されるんじゃないかっていう反論もあるのかな、なんていうところでいかがでしょう。
そうですね、結局ですから、そうまさに言うところの、プログラミングっていうことで言うと、じゃあ一体どの役者のどの段階のことをどうやってプログラミングするのかっていう話なんですけども、例えば人間国宝とか名人と言われるような大先生のをプログラミングしたとして、でもやっぱりそれは、だからつまり技術の話だけで言うんだったら、当然その機械の方が緻密に精密にできるっていう可能性は十分あると思うんですよね。だけど例えばね、だから脳っていうのは、僕は歌いのことなんかでよく、もう音の三大要素っていうことをよく言ってるんですよ、これお弟子さんにも口うるさくお伝えしてて、小菅さんにもね稽古で言ってると思うんですけど、僕自身も演ずるとき歌うときに大いに気をつけてることなんですが、盛り上がって聞こえるっていうのは、例えば速さと強さと高さで言うと、高くて速くて強いっていうのはすごい盛り上がって聞こえるわけですよね。それで逆にすごく停滞して聞こえる、僕らの言葉で言うと居ついて聞こえるっていうのは、低くてゆっくりで弱いこと、これをでも僕の言い方で言うと三大要素、それを言い方を転じて三次元と言ってるわけです。
なるほど。
速さの軸、高さの軸、それがもし縦横だとすれば、要するに強さっていうのが前後って言ってもいいかもしれないですね。そうすると三次元で、技術論っていうのはやっぱりこの三次元までだと僕は思ってて、でもやっぱ脳とかっていうのの大事なところっていうのは、それを超越した4次元、パッションとか魂とかハートとか、そういう目に見えないもの、そういうものにやっぱりお客さんは感動するはずであるし、でそれってなんかこう生み出そうとして生まれるものでもないし、なんかその作為的に、よし今日は気合入れてやるぞとかっていう、そういうだけの問題では多分ない、なんかその理屈を超えたそういう世界っていうのがあると思うんですよ。でそれはやっぱり共演者っていうのもあって、もっと言えばお客さんっていうのもあって、でですから、でもそういう中で、例えば逆のこと言うと、当然人間ですから間違えることもあれば、止まっちゃうことだって可能性としてはあるわけですね。突然声が出なくなるとか、あるところで声が裏返るとか、 それも、まあ、もちろん確率論でプログラミングすることはできんのかもしれないですけど、でもそういうのはじゃあ我々がじゃあそういう時にもちろんアクシデントはない方がいいんだけど、アクシデントがどういうアクシデントが起こってもそれを何事もないように続けて、自分たちは分かっててもお客さんはなんかそんなおかしいことがあったんですかっていうようなね、そういう舞台に仕上げるっていうのが僕らの役者のもう共通認識なんで、だからそこまでねロボットができるんですかって、これ一人だったらできるかもしれないけど、組み合わせになってくるとね、至難の業じゃないかなって僕は想像しますね。
結局その物語に見てるお客さんも感動するんだなって思うわけで、で、
はい、
もう、まあ、プログラミングじゃないですけれど予定調和ですよね。すごく効率的に動くのとか、まあ、合理的な、まあ、動き方をする、じゃあそれに時々エラーやミスみたいなものすらもプログラミングしたとしても、まあ、予定なんですよねきっと。その予定に人は感動するのかっていうと、うん、なんかそれは違うような気はしていて、うん、そういう偶然性とか不合理性みたいなもの、その役者の先ほど先生がおっしゃっていた、それでも辻褄を合わせてお客様に気取られないようにするという役者の矜持ですらもすごい感動ポイントだと思うんですね。
そうですね、はい、ええ、だからそういう面で言うと一個面白い例を言うと、まあこの2月にあったある舞台で渋滞、はい、僕は歌って渋滞の3番手だったんですね。後列で8人のうちの3番手ですから、地頭っていうリーダーがいてその隣で歌ってたわけなんですね。それでまあ竹生島っていう曲だったんですけど、その大鼓が一箇所大きくこう粘って打つはずのところで待てど暮らせど打たなかったんですよ。それで本当は打ってから歌いを切るっていうのが基本なんですけど、おかしいな打たないなと思って頑張って引っ張ってたんですけど、これ以上はちょっとおかしいよなっていうんで切ったんですね。まあ僕と地頭一緒にこう引っ張ってて、それで後でこうその数秒後に何が起こったか分かったんですけど、要するにその連れが準主役の人が舞台上の作り物にこう入ってくる、そこでまあ狭いところを大鼓の前を通るんですけど、多分その人がもう本当に際を通ったことによって大鼓の手が要するに打てる状態になかった、多分連れが重なっちゃってっていうことだったっていうのはもう瞬間的に分かったんですよね。でじゃあそれを例えばコンピューターでプログラミングするのに一体何秒までだったら打たないでも引っ張るのか、何秒過ぎたら打たなくても切るのか、そういうもんじゃないんですよね。結局もう本当にその場の瞬間の判断と感性なんで、だからそれはうまくすればイレギュラーな面白さにもなり、下手をすればすごく舞台の欠陥というか、なんかあそこ変だったよねみたいな、ぐちゃっとなったよねみたいなことにもなりかねないわけで、まあそれは当日全員のお客さんに感想を聞いたわけじゃないから確証はありませんけど、多分僕は想像するにはお客さんには違和感与えずに通り過ぎてると思うんですよ。だからもしかするとそれをお客さんの中でも1人か2人ぐらい、もしそれを気づいてる人がいたらすごい嬉しいし面白いなと思うんですけど、でもかたや本質的なことで言うと今小菅さんの言われたように、じゃあそのそういうとこだけを例えばね、はい、気づくイレギュラーをだけを気づくとか、そういうとこばっかり探すお客さんがいたら、これははっきり言ってまあ言葉選ばずに言えばつまんない見方しますねって話なんです。普通に見てて気づいたらそれはすごいし嬉しいですけど、そこばっかり探されたらこれは本末転倒でね、やっぱり竹生島なら竹生島って脳を見ててほしいわけであって、こっちはね、そこででもイレギュラーがあった、それをこっちはいかに気づかせないか、でもちろんですから これは変な言い方ですけど、大津住民の人も僕らに謝ることでもないし、まあ、強いて言えばその連れの人が大津住民打てなかったからすみませんって言うかもしれないけど、でもそれはもう本当に、じゃあ例えば一条台って台を置いていた、そこと大津住民の距離が少し狭かったのかもしれない、でそれはそうすると台を置いた人の責任なのか、全部見てる貢献の責任なのかって、もうそういうんじゃない、別に誰のせいでどうなったっていう次元じゃないことなんですよね。でそれをもう本当に瞬間の判断で、まあ、たまたま少なくとも僕と地頭はずっと引っ張ってて、打たねえな打たねえな打たねえなと思って、もう切るよねってとこはピタッと2人あったんですよね。まあ、多分だから他の人も何人も渋滞で一緒に打たってたと思うんですけど、そこまでだからその直後にね、あそうだったのかって感じで、
いやもう本当その舞台上で繰り広げられているその言葉に出ない思いと思いの交錯みたいなところにやっぱ心打たれるわけで、
はい、
このもう今ので答えだと思うんですね、このお話の、
はい、
その姿勢ですよね、
はい、
もう向き合い方といいますか取り組み方というものが結局人間だから出てくる摩擦熱みたいなものだと思うので、うん、これはやっぱ結局人工知能、まあ、人間であるからこそなんだろうなって今私は思いながらお話聞いております。
はい、
そうですね、もうそもそもこれ質問として、まあ、その負けることがあるのかみたいな質問なんですけれど、はい、まあ、じゃあ一応ここでのまあお話としては、まあ、負けることは何を勝ち負けは別として負けはしないぞということ。
そうですね、まあ、あのね、もうちょっと話せることもあると思うんで、まあ、次ぐらいにしてもいいと思います。
いやちょっと私もうちょっとじゃこのお話続き聞くということで、今日はじゃこの辺にいたします。先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。